聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書25章の4節から10節まで、旧約聖書の1098ページです。イザヤ書25章4節以下。誠にあなたは弱い者の砦、苦難に遭う貧しい者の砦、豪雨を逃れる酒どころ、暑さを避ける影となられる。暴虐な者の勢いは壁を叩く豪雨、乾ききった地の暑さのようだ。あなたは雲の影が暑さを和らげるように異邦人の騒ぎを鎮め、暴虐な者たちの歌声を低くされる。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。新約聖書からヨハネによる福音書第10章の11節から、修法には16節と書いてありますが18節までを読みます。新約聖書の186ページです。ヨハネによる福音書第10章の11節から16節まで。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。祈ります。主イエスを死者の中から復活させてくださった全能の神様、私たちのこの世界ではあなたの御心に反する戦争やテロが繰り返され、また犯罪や恐ろしい事故や災害によって、あなたがその一人を賜ったほどに愛してくださった人間の尊い命が日々失われ傷つけられています。私たちの知恵が足りず、熱意も努力も十分でないことの結果であることを思い、 私たちの罪を心から懺悔するものであります。しかしその中であなたは今日も私たちを御前に呼び集め、命の御言葉を聞かせ、生きる勇気と希望をお与えくださいます。このことをあなたの恵みと信じて心から感謝いたします。主よ、どうか私たちを憐れみ、そのすべての罪を許し、聖霊によって新しい力を私たちに与えて、まことの平和のためのあなたの手足として働かせてくださいますように。神様、あなたはこの上原の地に主イエス・キリストの体である私たちの教会を建て、神の国の福音を述べ伝え、また明かしするように、地域の人々に奉仕するようにという使命をお与えになりました。私たちはこのことを誠に光栄に思っています。どうかこの使命を今後も忠実に果たしていくことができますように、私たちに上よりの知恵と力をお与えください。このために私たちは先週教会総会を開いて、さまざまなことを率直に話し合い、そして決定いたしました。どうかそのことが私たちの今後の歩みの中で確かに生かされていくことができますように、私たちに力を与えください。特に新しく役員に選ばれた人々のために祈ります。どうかこの方々を祝福し、その心身の健康を守り、大切な務めを全うすることができるように支え導いてくださいますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹を恵み祝福してください。この不順な天候の中で、特にお年を召された方々、体調を崩しておられる方々を顧みてください。敬愛する鈴木良栄さんが病のために入院されたと伺います。どうかあなたが鈴木さんを支えて、あなたの癒しの御手を差し伸べてくださるように祈ります。人生の難しい問題に悩んでいる友や、今も悲しみのうちにある方々を、どうかあなたご自身が慰めてくださいますように。私たちの国に帰留している外国の人々を助け、外国に滞在している私たちの友を守り、旅行中の友には旅路の平安を与えてくださいますように祈ります。若い方々の前途を祝福し、教会内外の愛する子どもたちを守り育んでくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が最後まで親しく導いてくださり、私たち一同が新たな喜びと希望を持って家路に着くことができますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを復活者イエスの御名において捧げます。アーメン。聖書の神様というのは一体どういう神様でしょうか。まず考えられるのは、そしてよく言われているのは、唯一の神ということです。神は唯一である、ただ一人である。 10回の最初の戒めにも、私を置いて他に神があってはならないと書いてありまして、昔の文語訳の聖書ですと、我の他何者をも神とすべからずという、大変厳しいけれども格調の高い文章で書かれてありました。神は唯一である。ですから聖書の神というのは厳格な唯一神教であります。神様がたくさんいらっしゃるということはない。私たちはそういうことは信じない。ただ一人である、そういうふうに信じます。唯一神教。そしてまさにこの点が今いろいろな人々によって問題にされています。特に私たちの国の仏教系の思想家たちですね、少し前ですが鈴木大拙とか、まだ生きてらっしゃる方ですが梅原武さんとか、そういう方々がこの唯一神教ということを問題にします。で、最近本がよく売れてる養老武さんって、バカの壁というのを書いた人ですね、あの人は仏教系の思想家というわけじゃないんですけれども、解剖学者ですが、しかしこういう鈴木大拙とか梅原さんの考え方をそのまま本の中で代弁しています。唯一神教こそ世界の不幸を生み出す根源ではないかと、そういうのです。なぜなら唯一神教というのは他の宗教や思想に対して寛容でない、偏見で自己を絶対化する傾向がある、他宗教に対して攻撃的だ。で、その点においてはユダヤ教の神もキリスト教の神もイスラームの神も同じであって、だからしばしば神の名のもとに正義の戦争を行う、聖戦と言います。で、パレスチナやイラクにおける妥協なき戦いも、当事者双方が唯一絶対の神を信じている限り決して終わらない、そういうわけなんですね。で、そういう意味で唯一神教というのは問題であるということを最近多くの思想家たちが言っています。で、確かに歴史を調べてみますとそのような実例はいくらでもあります。キリスト教の名のもとに行われた、十字軍なんかもその一例ですね。あれはローマ教皇が、やれと言って音頭を取って始めた戦争です。そういう実例がいくらでもありますから、私たちはこの人たちが言うことにも一理あると思います。けれどもそういうふうに決めつけるのはいささか一面的ではないかという気持ちがいたしまして、以下私の考えを申し述べたいと思いますが、先ほどイザヤ書25章というところを朗読いたしました。そこを皆さんにももう一度開いていただきたいんですが、旧約聖書の1098ページです。で、ここでは神様は4節に、あなたは弱い者の砦、あなたっていうのは神様のことですね、神様は弱い者の砦、苦難に遭う貧しい者の砦、豪雨を逃れる酒どころ、暑さを避ける影となられる、そういうふうに書いてあります。で、その次に、暴虐な者の勢いは壁を叩く豪雨、乾ききった地の暑さのようだ。で、そういう力、そういう勢力がこの世の中には はびこっているんだけれども、それに対して神は五節の二行目ですね、神は雲の影が暑さを和らげるように異邦人の騒ぎを鎮め、暴虐な者たちの歌声を低くされる。つまりこういうふうに苦しめられている人たちを守って助けてくださるというのであります。雲の影が暑さを和らげるように助けてくださる。そしてその後で、7節に行きますと、主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布とすべての国を覆っていた布を滅ぼすと書いてありますが、でこの言葉の意味は簡単に言えば、隠されていた秘密が明かされる、明らかになる、今まで分からなかったことがはっきり分かるという意味にとってもよろしいと思います。で、私たちはいろんな問いを持っていますが、いくら考えても分からない。例えばどうして私だけがこんな苦しい目に遭うのか、別に悪いことをしたわけではないのに、私だけがどうしてこんな悩みを背負わなければいけないのか、そういう解きがたい問いを持って私たちは生きています。皆さんの中にもそういうお気持ちを、心の中に持っておられる方がおられると思います。それがすべての民の顔を包んでいた布という言葉で言われていること、ことの内容です。すべての国を覆っていた布、それが取り去られる。深刻な疑問で悩んでいる人々に神様はいつか必ず答えてくださる、そういう意味であります。そして8節には、地を永久に滅ぼし、そしてすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる、そう言います。で、こういうところを読んできますと、聖書の神というのは確かにただ一人の神でいらっしゃるわけですけれども、単に厳しい正義の神というだけではありませんで、優しい愛の神です。旧約聖書にもそういうことがいっぱい書いてあります。で、この25章を書いた預言者イザヤは、さらに9節でこう言います。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいたこの方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、そういうふうにくどいぐらいにこの方こそ、この方こそというふうに繰り返していますが、この方というのはそういうふうに弱い者を助け、苦しんでいる者を慰め、助けてくださる優しい慈しみ深い愛の神ということです。この方こそ私たちを救ってくださる。私はこの言葉をイエスと結びつけて理解したいと思っています。旧約時代の人たちが信じていた正義の神というのは、イエスによって初めてその全貌を表したと、そういうふうに考えるからです。苦しむ人の重荷を共に担ってくださったイエス、そのところで正義の神は全貌を表している。絶望と死をくぐり抜けて新しい命へと復活したイエス、そのところで神の正義というものはその本当の姿を表している。このイエスにおいて、ですから すべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布は取り除かれる。血は永久に滅ぼされる。すべての顔から涙が拭われる。ですからイザヤが、見よ、この方こそ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、というふうに言っておりますのは、まさにイエスのことだと言ってよろしいと思います。で、今日はこのイザヤ書と並べて、ヨハネによる福音書の10章を説教のテキストに選びました。有名なイエスは良い羊飼いであるという、そういう箇所です。で、このイエスが良い羊飼いであるということも、今までお話ししたこととの関連で理解することができるだろうと思います。良い羊飼い、これは下手をするとのどかな牧歌的な話だというふうに勘違いされることがありますが、羊飼いというのは私たちのこの日本の国ではあまり見かけることはないんですけれども、中近東あるいはヨーロッパでも今でもそうですが、羊飼いの姿を時々見かけることがあります。絵に出てくるような姿で長い杖を持って羊たちを追っています。そういう姿を見ていると平和な牧歌的な風景だなと思います。心が癒されます。しかしここで良い羊飼いと言ってるのは、そういうことではないんですね。それ以上のことをここでは言っています。で、この10章のさっきは11節から読んだんですが、その前の10節というところに、盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするためにほかならない、ほかならない、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであると、そういうふうに書いてありまして、盗人というのがいて、これがやってきて盗んだり殺したり滅ぼしたりする、そういう悪い盗人と正反対の姿がイエスの生き方であったと、そういうことを言っています。イエスは悪い盗人などとは正反対の存在だというのです。彼は盗んだりほふったり滅ぼしたりする盗人の仕業をはっきり否定します。そうした上で、私が来たのは羊が命を受けるためだと、しかも豊かに受けるためだと、そう言います。命を殺すものとしてではなく、命を豊かに祝福し育むためであると、それが私の生き方である、そういうのであります。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである、そういうイエスの言葉を私たちはここで本当に真剣に受け止めなければなりません。で、そのために彼は命を捨てると言っておられます。その意味で良い羊飼いなのだ。で、私は良い羊飼いである。今日読んだところの11節ですね。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。そして彼は、私は良い羊飼いであると言います。 泥棒と対比して良い羊飼いだという、それから単なる雇われ羊飼いと対比して私は良い羊飼いであるというふうに言います。でこういう考え方は実は旧約聖書にもありまして、旧約聖書のエゼキエル書というところを見ますと、そこの34章に全くそれと同じような考え方が出てきます。旧約聖書のエゼキエル書34章、これはご面倒でもそこを開いていただきたいんですが、1352ページです。この34章というのはイスラエルの牧者という見出しが出ておりますが、有名な箇所です。でこのところに書かれている考え方の延長線上に、あのイエスが良い羊飼いであるという考え方が出てくる。念のためにここのところ少し詳しく読んでみますと、エゼキエルはまず当時の政治的なあるいは宗教的な指導者たちを痛烈に批判します。でこの2節に、人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して予言し、牧者である彼らに語りなさい。でこの牧者というのは羊飼いという言葉なんですけれども、具体的には政治的宗教的な指導者のことを言っています。この指導的な役割を本当は果たさなければならない人々にのことをエゼキエルが批判するんですね。そして、2節から4節までを読みますと、主なる神はこう言われる。災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは。牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物をほふるが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また、追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼う者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散り散りになった。私の群れはすべての山、すべての高い丘の上で迷う。また私の群れは地の全面に散らされ、誰一人探す者もなく尋ね求める者もない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きていると主なる神は言われる。まことに私の群れは略奪にさらされ、私の群れは牧者がいないためあらゆる野の獣の餌食になろうとしているのに、私の牧者たちは群れを探しもしない。牧者は群れを養わず自分自身を養っている。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。主なる神はこう言われる。見よ、私は牧者たちに立ち向かう。私の群れを彼らの手から求め、彼らに群れを飼うことをやめさせる。牧者たちが自分自身を養うことはもはやできない。私が彼らの口から群れを救い出し、彼らの餌食にはさせないからだ。こういうふうに言いまして、当時の政治的宗教的指導者たちを本当に根本的な意味で批判しています。ただ抽象するとか誹謗するとかっていうんではない。で、彼らの在り方が間違っているっていうことを指摘するんですね。預言者っていうのはそういうものです。で、こういうエゼキエルの言葉は残念ながら現代にもそのまま当てはまるんじゃないでしょうか。この世の指導者たちはしばしば自分のことしか考えていない、そうエゼキエルは言いますけれども、 今もそうではないでしょうか。戦争を始める、そして多くの人々の命を奪う、その生活を平気で破壊する、そういうことをやっている現代の指導者たちは、この箇所を読んで戦慄しなければならない。これはそういう言葉です。でもちろん一般市民を巻き添えにしてはばからない、いわゆる過激派の指導者たちも同様です。でヨハネはこういった権力者たち、権力を持っている人たちが悪い盗人のように振る舞っているという点に注目しています。民衆のつつましい暮らしの基盤である羊、それを勝手に盗んだり殺したり滅ぼしたりしている。ヨハネもそう言っていますが、これはエゼキエルの言っていることとほとんど同じでありまして、でこれこそ私たちのこの世界の現実です。でしかしエゼキエルはそこで話をやめたわけではありませんでした。彼は続けてこう言います。ここのところは15節以下ですが、心に染み入るような優しい調子です。15節以下、私が私の群れを養い居壊せると主なる神は言われる。この世の指導者たちがそういうことをしないでほったらかしておくから、みんなが苦しんでいる、何もしない、だから私がそれをすると神様がおっしゃるというのであります。私が私の群れを養い居壊せると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。神様ご自身がそういうことをすると言っていらっしゃいます。これが聖書の神です。そしてずっと後の方の23節で、この神がやがて一人の牧者を起こし彼らを牧させると約束していますが、この一人の牧者というのはメシアのことです。そしてそれはイエスのことです。その約束はイエスにおいて実現しました。私たちのために命を捨てた良い羊飼いであるイエス、私たちのために一旦は捨てた命を神様の力によって再び与えられた、命を再び受けたイエス、そういう仕方で死ではなく命を私たちに与えてくださったイエス、十字架の絶望が復活の喜びに変わるということを私たちに先立って経験されたイエス、そういうふうにしてクリスチャンだけじゃない、囲いの外の羊も含めて、すべての羊を、すべての人類を一つの群れとして慈しむ、そういう良い羊飼い、 イエス。でこの方こそエゼキエルが一人の牧者を起こし彼らを牧させるというふうに約束したその予言の成就であると私は信じています。で私たちがこの困難な世の中で生き抜いていくために支えになる、そういう言葉がここにあるんじゃないでしょうか。祈ります。神様、あなたは私たち一人一人を、そしてすべての人を、すべての作られたものを本当に愛し慈しんでくださる方でいらっしゃいます。そのことを、何よりもそのことを信じて生きていくことができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の326番。